伝道命令と題しまして、司教先生を整理していきます。その始まりのところ、16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。すぐる日曜日に、私たちはこのところでイースターの礼拝を捧げました。午後からは解散の時を共にして、主イエスのご復活をみんなでお祝いいたしました。しかし、イースターのお祝いというのは、一体何を祝うのでしょうか。イースターの喜びというのは一体何なのでしょうか。イースターは何を覚えて祝っているのかと尋ねられれば、多くの方はこんなふうにおっしゃると思います。イースターというのは主イエスキリストのよみがえりのお祝いだ。私たちは主が復活なさったことを喜んでいるんです。それは確かにそうなんです。イースターは日本語で言うと復活祭ですから、イエス様の復活を祝う時です。でもどうしてそのイエス様の復活が私たちにとっての喜びになるでしょうか。主が復活をされた、そのことで私たちに何かのいい影響が与えられているんでしょうか。それともお祝いはしてるけれども私たちは何の力も受けてないんでしょうか。今繰り返しお聞きした聖書の箇所には、少なくとも11人の弟子たちには確かに影響があったのだ、そう語っているように思います。さて、11人の弟子たちはガリラヤにイエスが指示しておかれて山に登った。つまり、ここでこの11人は実際にユダヤからガリラヤまで出かけていって、そこで山に登るという行動を起こしているんです。で、これはイエス様がよみがえられたということの直接の結果と言っていいと思います。もしイエス様の復活がなかったならば、この11人の弟子たちは山に登るなんてことをしなかったに違いないんです。主イエスキリストの復活は弟子たち、切り弟子の11人に対しては確かに力を与えてガリラヤに向かわせ山に登らせる、でそういう結果を引き起こしています。そういう影響を与えています。そしてシュエスがそんな風に弟子たちに山に登らせた、これは決して無駄な労力を払わせているというんじゃないんです。イエス様は弟子たちに無駄な行動はさせません。弟子たちがガリラヤに導かれ進んでいったのにははっきりした理由がありましたし、また弟子たちはそれでその目的を達成しています。どういう目的かというと、イエス様と出会う、よみがえりの主と出会うという目的です。先週聞いたところですけれども、28章の7節のところで天使がこんな風に語っていました。それから急いでいて弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えました。 弟子たちはイエス様の復活を その肉まで見たわけじゃありません。イエス様が復活したという知らせを天使から聞かされている。しかしあの方死者の中から確かに復活しておられるんだ、そしてあなたたちより先にガリラヤに行かれる、そこで本当にお目にかかれる交わりをこの方と持つことができるよ、そう聞かされて弟子たちはいそいそとガリラヤに出かけていくわけです。弟子たちはガリラヤに行こうって思いを与えられる、確かに力を与えられるわけです。これはしかも影響を受けているわけですが、とてもいい影響なんです。どうしてかというと、本当にイエス様との交わりを今日のところで与えられるからです。悪い影響を与える力でもあるんだと思います。イエス様とお会いできるよ、そう思ってガリラヤに行った、でも空振りだった、イエス様に出会えなかったとすればです、弟子たちをがっかりしてしまう違いないわけです。しかし本当にイエス様がそのところにいてくださった、弟子たちを待っていてくださった、イエス様とお目にかかることができた、それがイースターの喜びなんだろうと思います。イースターの喜びというのはただ復活をしたんだというそのことを喜んでいるのではなくて、イエス様は本当に弟子たちと出会ってくださる、私たちがイエス様との交わりの中に確かに置かれる、そういうことが起こっている、それがイースターで私たちもまたみんなで喜ぶ理由なんだろうと思います。でこのイエス様との出会いというのはただ単に失われたと思ってた絆がもう一度回復されたという喜びだけではありません。シエスの復活はアリマテアのヨセフの墓で、つまりこの地上で確かに起こったことですけれど、しかしイエス様は、まあ、よく言われることですが、この地上の命に生き返ったのではないんです。地上の命に生き返ったのであれば一時生きてたかもしれませんが、また死の時を迎えるというになります。しかしイエス様が弟子たちと出会ってくださる、弟子たちと交わってくださる、それは生き返った一定の期間というですね、期限付きのことではないわけです。イエス様が永遠の命によみがえってくださっている。だから弟子たちはこのイースターの後何度もイエス様と交わりを持つことを許されましたし、そしてそれはあの時から2000年経っている今日でもそうなわけです。私たちもまた大変不思議なことですけれども、よみがえりの主との交わりの中に招かれて、このイエス様との交わりを与えられて生きる、そういうことが起こるわけです。11人の弟子たちがガリレアに行く、山に登る、そういう力を与えられたのと同じように、それから2000年経って今日、私たちは日曜日の朝教会へ出かける、そしてこのところでイエス様をお見上げ、神様を礼拝する、そういう思いとそういうあり方を与えられているわけです。ですから私たちも実は大変不思議ですけれども、イエス様の復活によって力をいただいてこのところまでやってきている、そんなところがあるわけです。で礼拝の中で何が起こっているか、聖書が朗読されてその言葉が解き明かされます。神様の御言葉として、でこれ信仰のない人たちにとってみれば、人間の文字で書かれた本が読まれて、それが人間がその本の話をしているということになるだろうと思いますけれど、しかし実際に教会の中で起こっていることというのはそうではないと思います。確かに私たちは人間の言葉で書かれた聖書を読んで、人間の言葉で、まあ、牧師の拙い解き明かしを聞くんですけれども、しかし実は私たちが御言葉を読み、御言葉を解き明かし、それを聞く、でそのところにはよみがえりのイエス様ご自身が立っていてくださるんです。 この場のどこにいるってイエス様の姿を見ることができませんけれども、しかしまさにこの礼拝を捧げ、私たちがよみがえりのイエス様の御言葉をここで聞くんだ、そう信じてこの礼拝をするときにイエス様がここで私たちに語ってくださるということが起こるわけです。今日のところで弟子たちが山に登ったと言われていましたけど、非常にはっきりと主が指示された山だったというふうに言われています。さて11人の弟子たちはガリラに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。かねてから弟子たちはガリラのあの山に登れって言われたんです。そして弟子たちがそこにやってきたときに、言われた通りやってきたときに、よみがえりの主もそこにやってきてくださった。そこに出会いが起こっているわけです。この礼拝でもそうなんです。私たちはいつでも好きなときにイエス様を思い起こしさえすれば、イエス様との交わりが得られる。そういうふうに自分の心の中の事柄としてイエス様と出会うのではないんです。イエス様からこの日曜日の午前の時は礼拝の時ですよ、あなたここに行ったら私の言葉を聞くことができますよ、そう聞かせていただいて、私たちはそういう招きの言葉を聞かされて、それを信じてこの礼拝の場所に教会までやってくるわけです。この時間、そしてこの時にイエス様がまさにここにいて私たちを迎えてくださるんです。でそのイエス様との出会いが果たして肉眼でお目にかかったということなのか、それとも他の何かの仕方でイエス様が確かにご自身が言うんだ、弟子たちに示してくださること、示してくださったことなのか、でそれは実は聖書を読んでいるのははっきり分かりません。しかし私たち自身のこの礼拝の中で経験することを考えてもです、私たちここにやってきてイエス様が共にいてくださると言っても、肉眼でイエス様の姿をお見受けするのではないわけです。多分もう少し別の仕方でよみがえられ永遠の命を生きておられるイエス様との交わりをここで経験をさせられます。でもそうやってイエス様はこの私と今も一緒なんだ、この私のここから生きているこの一週間の生活にイエス様も共に歩んでくださるんだ、そのことを信じてここから私たちに生き始める、そういうことが起こるのだとすれば、それはイエス様が復活してくださっているからなんです。本当に私たちを迎えて私たちに伴ってくださればこそ、私たちはそのよみがえりのイエス様と共にここから一週間の生活に歩み出すことができるんです。弟子たちが山の上でイエス様と出会いを通して経験したことは礼拝です。17節でこんなふうに書いてあります。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエス様の前にひれ伏した。ちょうど私たちが今日ここで礼拝しているみたいに、最初の弟子たちもイエス様の前にひれ伏して礼拝をするんです。ところが大変これ面白いと思いますし、また私たちにとって慰めだと思いますし、マタイはよくぞこれをちゃんと書いておいてくれたと思うんですけれど、ひれ伏しているけど疑う者もいたんだってここに書いてあります。イエス様から呼び集められてです、復活が起こったらあなたはあの山に登りなさいって言われて、で弟子たちは起こったのか、復活が起こったのか、じゃあ行こうと思ってガリラまで行くわけです。そしてイエス様がそこにおられるのを見て激怒するんです。ところがそこに疑いがあったって書いてあるんです。よみがえりのイエスとの交わり、礼拝を捧げているその最初の時から、実は弟子たちの間にはイエス様の前にひれ伏すという信仰の在り方と疑いとが同居していたって聖書は告げています。11人の直弟子の中にそれがあったというんです。でこの11人の直弟子の中に疑うものもあったっていうのはですね、例えて言うなら11人の弟子さんたちがいて、10人の人は完全に信じてひれ伏したけど、1人は 疑ってましたって、多分そういうことを言ってるんじゃないと思います。そうじゃなくて、11人それぞれの中にイエス様に帰伏する思いもあったし、またイエス様を疑うものもあった。そういうことをこう言い表してるでしょう。次期弟子たちが礼拝を捧げているその場面でも、弟子の中に本当に嬉しい信仰の思いと疑う気持ちがあったんだと思います。で、そうであるならば、今日私たちが礼拝に集う時にもです、私たちの間に疑いがあっても、あるいは不信仰があっても不思議ではないんじゃないでしょうか。もしかすると私たち時々こんなふうに思うかもしれない。他の人たちはとっても立派に見えてですね、他の人たちはなんだかすごく真剣にまっすぐ神様に向かって礼拝捧げてるみたいだけど、この私は違うって、自分だけちょっと違ったような思いになって寂しい気持ちになっちゃうことがあるかもしれないと思います。でも聖書が言ってることは違うんですね。一番最初の時からイエス様に出会って、その前で伏してる弟子たちの中に信仰と不信仰があった。イエス様の前に今いるのに弟子たちはそのところで信仰と不信仰のところを一体一体してた。そう書いてあるんです。私たちもそうだろうと思うんです。毎週毎週この礼拝にやってくるときに何の不安も思い煩いもなくて、全く無垢な気持ちでイエス様に信頼をして、さあイエス様礼拝します、いつでもそんなふうに私たちここに集まれるかって、そう言えないときあるんじゃないでしょうか。一週間の生活に本当に疲れ切ってしまって、悩みが深くて、もう悲しい気持ち、寂しい気持ち、どうすることもできなくて、それででも仕方なくこの場に来ていますっていうことだってあるかもしれないと思います。あるいは自分が密かに抱えているこの悲しみ、この嘆きというのは、きっと教会にこれだけ人がいても本当には誰も分かってくれないんじゃないかな、どこかで慰めてもらいたいって思ってるんですけど、しかし私の抱えているこの思いっていうのは本当には誰にも分かってもらえないんじゃないだろうか。で、そういう砂を噛むような思いで礼拝の場にやってくることだってあるだろうと思うんです。私たちは恐れも不安も嘆きも悩みもないまんま、天使みたいな群れとしてここに集まってるんじゃありません。自分が抱えているこの深い嘆き、深い悩み、果たして主がいるならこれは気づいてくださるだろうか。本当に私が抱えているこの思いを、よみがえりのイエス様は果たして癒してくださることをお出来になるんだろうか。そういう疑いを抱いたまま、でもやっぱりこのイエス様に癒していただきたい、そう思ってこの礼拝の場でイエス様の前に行くということが、確かに今日でも私たちの間にあるんじゃないか、そう思うんです。でイエス様はです、そんな風に弟子たちが信仰と不信仰の間を行ったり来たりして、イエス様を礼拝したいという思いと疑いを宿している、その2つの思いを抱えながら、まさに双心を抱えて礼拝にやってきているのをご覧になっても全然動じないんです。どうして動じないのか。弟子たちも人間だってイエスも思っているんです。そして人間っていうのはですね、そもそも心がですね、定まらなくって、あっち向いたりこっち向いたりしちゃうものなんです。私たちの心ってそうでしょう。私たちが自分で絶対こうだ思って、その時思っててもですね、次の日に全然違うことを言ってるなんてことはよくあるだろうと思います。私たちはですね、絶対っていう言葉はなぜか世の中にあるんですけれど、決して絶対なんて言えないような、そういうところがある人間です。ですからイエス様に対して信仰を持つ、そういう瞬間があるんならですね、疑う瞬間なんかあるんです。イエス様はそのことよくご存知なんです。弟子たちだって疑うこともあるだろう、不信仰になっちゃうこともあるだろう。でもイエス様はそういう弟子たちにご自身の側からむしろ率先して近づいてきてくださって、 御言葉をかけて、ここに私がいるんだよってイエス様のことを示してくださるんです。イエス様は今日のところでおっしゃいます。18節です。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。お弟子さんたちが礼拝の場にやってきて、自分の話に気づいてもらえるだろうか、自分の苦しさとか自分の痛みとか自分の恐れとか、そういうことに答えてもらえるだろうか、そう思って礼拝にやってくるときに、イエス様はそういうお弟子さんたちの一つ一つのことと違うことをここで話しておられる。これ不思議です。私たち人間同士の間ならです、きっと辛い思いになるんだろうなって思ったらですね、その相手の心に寄り添ってあげようって思うことが多いんじゃないでしょうか。あなたの嘆き私にもよく分かるなんて分かんないように言ってしまうこともあります。イエス様はそんなことおっしゃらないんです。私は天と地の一切の権能を授かっている。突然イエス様の話を始められるんです。どうしてでしょう。イエス様は私たちに無関心だからでしょうか。私たち一人一人が抱えている嘆きとか苦しみとかに無関心で、嬉しくてご自身が蘇ったことが嬉しくてしょうがないので、自分のことを言いたくてたまらなくてこんなふうにおっしゃってるんでしょうか。もちろんそうじゃないです。イエス様は本当に権能を持っておられる方で、そういう方として私たちの前に立ってるんだよ、私はここにいるんだよってそう言ってくださるんです。天と地の一切の権能ってここに言われてますけど、権能っていうのは別の言葉で言うなら権威って言ってもいいと思います。で、権威っていうのは一つの力なんですけれど、しかしそれは相手に無理強いして言うことを聞かせる、そういう力ではありません。他人に無理強いをする力というのはですね、権威とは呼ばれない、権力というふうに言われます。あるいは嫌がる相手を無理やりそれとも従わせようとする力だったら暴力って言われることもあります。そしてこの世にある権力というのは大抵暴力装置を持っているんです。ところがそれに対して権威の力っていうのはですね、周りの人たちに自分のことの言うことを聞かせようとする、そういう働き方はしないもんなんです。むしろ権威っていうのはですね、そこに本当に真実なものが成り立っている、正しいことが成り立っているために、周りの人たちが進んでそれに従おうとする、そういう力が権威です。例えばですね、こんな例考えたら分かりいいかもしれません。お医者様でですね、心臓の病気の権威だなんて言われる方がいらっしゃる場合があります。で、そういう時にその権威って呼ばれているお医者様は周りの人たちを自分に従わせようってそういうことをするのかっていうと、多分そうじゃないんだろうと思います。そのお医者さんの周りに若いお医者さんとか、あるいは向上心に燃えたもっと医治をしたいと思うお医者さんたちが集まってきて、そしてその権威であるお医者さんがですね、どんなふうに病んでいる人を診察するんだろうか、どういうふうに診断を下しているんだろうか、そしてどういうふうに治療しているんだろうかということを周りの人たちが一生懸命観察をするわけです。そしてできれば自分たちもあの権威であるお医者さんと同じようになりたい。で、この場合ですね、真ん中にいる当事者であるそのお医者さんはですね、俺の言うことを聞けって言って周りの人たちを従わせるんじゃないんです。まさにその人がやっている治療が正しいから、本当に真実な病気に対して治療が行われているので、周りの人たちがそれに従おうとする、それが権威の力です。イエス様は一切の権能を授けられているよ、そうおっしゃるんです。一切の権威がこの私には神様から授けられているんだ。すなわちイエス様は私たちが生きていくどんな時どんな場面に直面しても、 その時その場にふさわしい判断を下して正しく行動することがおできになるよ、そういうふうに言っておられるんです。でもちろんイエスマンはこう言ったからといってこれを信じないって人だっていっぱいいるだろうと思います。イエスマンはそう言ってる、でも私は信じません、そんなイエスまだ別に生きていきますって人だって大勢いると思います。ですからイエスマンは権威ある方だけど、この世界の中で権力あるもののようにですね、人々の力を及ぼさないんです。ただし本当に私は権威を持ってここにいるんだ、そう言ってくださるんです。どんな時にもその場その時に本当にふさわしく真実が成り立ち正しい行動できる、そういうイエス様が今ここにいる、あなたの前にいるよ。私たちがここにいる、私たちが行き詰まって途方に暮れてしまう時、悲しみや寂しさにふさがれてもうどうしようもなくなる時、苦しくて辛くてもう生きてらんないと思う時、そういう時によみがえりのイエス様がそこにいて、私はあなたと一緒にここにいる、私はここで本当に真実に正しい判断をしてあなたと共に歩んでいくことができるんだよ、そうおっしゃってくださるんです。そして実はイエス様がそういうふうに私たちにおっしゃれるようにご自身がくぐってくださった関門が十字架なんです。十字架を負わないで、ただ私は何でもできるなんて言われたってですね、そう言われた私たち人間のまたまたもんじゃないわけです。イエス様、あなたはまだ私の苦しみを経験なさったことないでしょって言って、イエス様の言うことを聞かないだけです。でもイエス様は十字架にかかってくださって、あるいは周りの人たちが見捨てられて裏切られて、そういう悲しみ、そしてまた本当に恥ずかしめられて、そういうことをすべて経験なさった上で、私はあらゆる権能を神様から授けられたものとして今ここにいるのだ、そういうふうに弟子たちに語りかけてくださるんです。すべての権能を持っておられるイエス様が私たちと交わりを持ってください。それがイースターの喜びです。私たちはこのイエス様から本当に慰められ力を与えられ勇気づけられて、それぞれ私たちに与えられている肝の務めに向かっていくことができるようにされているんです。もちろんイエス様が伴ってくださると言っても、私たちが急にそれで不死になったり強くなるわけじゃありません。私たちは弱い脆いものにすみません。しばしば傷ついたり、あるいは判断を誤ったりすることがあります。ありますけれども、そういう私たちが本当に権威あるイエス様に伴われて、そしてどんな道をたどるとしても、この地上でどんなに曲がりくねった困難な道をたどっていくとしても、最後には神様の御前での完成に導かれるようにイエス様が導いてくださるんです。そしてそういうことを喜んで世界中でイースターが祝われるわけです。でイエス様はそんなふうに伴ってくださるとおっしゃるものですから、その言葉を信じた弟子たちはこれを自分一人で味わおうとするのではなくて、この場所に自分の隣人も連れてこよう、そういうふうに考えるわけです。教会の群れのもとに一人一人をお連れしようと、この群れの外にいる人たちもできることであればこの場所に導いてイエス様に伴っていただくようになってもらおう、そう考えるわけです。教会の群れに共に連なって礼拝を捧げて、そしてイエス様が一緒にいてくださるということによって慰められ励まされ勇気づけられ、 そして本当に今このところで私たちが行うべきこと、私たちが生きていくべき、そういう道に立っていく、そういう生活にさらに多くの人たちを招こうとするようになります。そしてそのことは実は私たちがそう思うだけじゃなくて、何よりもイエス様ご自身がですね、全ての人がそうなることを望んでくださっているんです。19節と20節をお聞きします。だからあなた方は言って、全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマ洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。全ての民を私の弟子にしなさい。そうイエスもおっしゃるんです。でこの全ての民ってのは何も遠いところに住んでいる人たちだけではないと思います。全ての人なんですから、私たちの住む傍らにいる人たちだってそこに含まれているに違いないんです。どなたであっても一人二人ぐらいはですね、とても気にかかっている。そしてまた自分が生きていく中で負担を強いられたり関わりを持たなきゃいけない家族や友人や知人というものがおられるんじゃないでしょうか。そういう方々の必要を満たすためにですね、この人を支えようとして、時とすると私たちもすっかり疲労困憊してヘトヘトになってしまうなんてことも経験する場合もあります。しかしたとえそういうことがあったとしても、大変だなって思うことがあるとしても、私たちはそういう方たちの傍らに寄り添って、そういう方々の必要を満たしてあげなきゃいけないんです。どうしてか、あなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさいって言われているからです。あなた方は言ってってイエスもおっしゃるんです。これ面白いし大変だなと思います。相手から相談をされたり、相手がやってくるのを待ったり、あるいは相手がこちらが差し出すものをうまく受け止められる、その時まで待てばいいっていうんじゃないんです。こっちから出てけってイエスもおっしゃるんです。そして相手が何を本当に必要として、どんなことに関心を寄せて、本当に何を求めているのか、この人に何が必要なのかということを知って、その必要に応えるんだってそうおっしゃってるんです。そういう全ての民というのが私たちの間にもいるのだってイエスもそうおっしゃってます。でそう考えると、この19節の全ての民を私の弟子にしなさいというのは、決して大々的な伝道キャンペーンを打ちなさいっていう、そういうことではないと思います。私たちが他の人よりもなんか本当のことをよく分かっているような態度、一段晴れやかな舞台から高いところに引き上げようって、そういう姿勢で導くのでもないと思います。全ての民を私の弟子にする、私たちが出かけていってそうするということはです、私たちが他の人たちと一緒に働いて、でしかもそのところで低くへりくだって一緒に働くというところに生まれるんです。イエス様は私たち自身の行き詰まり、限界、悲しみ、苦しみ、悩み、そういうものの中に共に立っていてくださいます。そしてそういうところに共に立っていて、しかしあなたはそこで今日生きていいんだよって、私のここで生きているんだから、あなたも生きるものになるんだよって、そうおっしゃってくださるんです。ご覧、私こんなに傷つけられている、こんなに釘を打たれて鞭を打たれてひどい目に遭わされているけれど、しかし私はここであなたと一緒に生きるものとなっているよ、あなたも今日そこで今のまんまでもう一度ここから生きていいんだよってイエス様おっしゃってくださいます。でそういう時には、私たちそういうイエス様を本当に伴ってくださるということが分かっているのであれば、私たち自身の困難や問題や難しさというのはたとえあるんですけれど、であるにしてもなおそこでイエス様に伴ってもらっているものとして、 本当に今置かれている状況の中で、嘘みたいですけど伸びやかに今日与えられた命を生きていくことができます。そして私たちは自分に理解できた度合いに応じて、そういうイエス様を私たちと一緒に生きている他の人たちのもとにお伝えしていく、そういう使命を与えられているんです。イエス様に伴われて生きる、その喜びを伝える、そして私たちがイエス様による救いを知らせて生きる、その根拠には実はよみがえりの主ご自身が共にいてくださる、そのことを覚えたいんです。イエス様は弟子たちに、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさいとおっしゃった。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、そう言ってくださるんです。よみがえりの主が一切の権威を与えられている方として、私たちの生活のただ中に共に立ってくださるんです。本当に困り果てて行き詰まってどうしていいのかわからなくなっているこの私たちのところで、それでもあなたは遠くを見なくていい、今日与えられているこの一日、この一歩を歩んでいいんだ、そう言ってくださって、一緒に歩いてあげるから、そう言ってくださってイエス様が共に歩んでくださる。そして私たちが問題を抱え破れを抱えているけれど、でもイエス様の人ならばここから道が開けて先に進んでいけるかな、そういう希望を与えられ、そして本当に私たちが生きるべき平らな在り方を教えられて歩むことができるようにしてください。そのことを覚えたいんです。イエス様が持っておられる力は権威ですから、権力ではありません。力ずくで私たちに言うことを聞かせようとする、そういう力ではありません。私たちがもしイエス様の言葉を疑ったり、イエス様の言葉を軽んじたりすれば、私たちはたやすくイエス様の権威から離れることだってできます。だけれども私たちは本当にこの与えられている命を真実に生きるものとしてくださるこの方に目を注ぐ、そういう幸いなものとされたい願うんです。たとえこの世の多くの人たちがイエス様のことを軽んじて気に留めないとしても、私たちはこの主にこそ本当に自分の希望がある、このイエス様が共に歩んでくださるところで、私たちは、いやこの私は慰めを受け、勇気を与えられ、力を与えられて生きていくことができるんだ、そのことを信じてここから歩み出すものとされたいんです。イエス様に結ばれたものとして生活し、終わりまでを歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは日々の生活の中で本当に疲れを覚え、そしてそのために多くのことを受け取ることもできなくなり、あなたがイエス様を通して差し出してくださる救いすら、それに向かって預かろうとする力すら失ってしまう時があることを思います。しかしあなたはそのような私たちをなお憐れんでくださいまして、本当に真実に私たちの弱いところまでイエス様が下ってくださり、私たちをそのところで支え導き、ここで生きていいのだおっしゃってくださることを感謝いたします。イエス様ご自身がエリエリヨマサバクタに、訴えなければならないほどにあなたからひどく見捨てられ、悲しみと絶望の底に突き落とされた方でありながら、しかしそれでもなおあなたへの信頼に歩まれ、私たちをあなたとの交わりのもとに導いてくださろうとしていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが天においても地においても一切の権能を 与えられている方として私たちに伴ってくださり、私たちの手を引いてくださいますように。与えられている生活の中で本当に私たちは道に行き悩み、寂しい思いになり、辛い気持ちを抱えてどうしようもできなくなる時があります。病気になってなかなかそこから抜け出せない、そのような時もあります。しかしどうかあなたがそのような私たちに主が共にいてくださることをお聞かせくださいますように。聖霊によって私たちがその聞かされた言葉を本当だと受け入れ信じて歩む幸いなものとしてくださいますようにお願いをいたします。そして私たちがそのように主に伴われたものとして生きることを通して、本当に真実な慰めと救いがこの世界の上に置かれている、その証人として、私たちも小さな働きを成していくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。
アーメン。